主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。牧師の万代でございます。今日は旧約聖書の知識15章の物語、サムソンの物語から、神様が私に与えてくださるその大きな力、その恵み、秘訣を学びたいと思います。
知識15章9節から20節。ユダの人々は言った。あなた方はどうして我々のところに攻め上ってきたのですか？彼らは言った。我々はサムソンを縛り、彼が我々にしたように彼にするために上ってきたのです。そこでユダの人々3000人がエタムの岩の裂け目に下って行ってサムソンに言った。ペリシテ人は我々の支配者であることをあなたは知らないのですか？あなたはどうして我々にこんなことをしたのですか？サムソンは彼らに言った。彼らが私にしたように私は彼らにしたのです。彼らはまたサムソンに言った。我々はあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのです。サムソンは彼らに言った。あなた方自身は私を撃たないということを誓いなさい。彼らはサムソンに言った。いや、我々はただあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すだけです。決してあなたを殺しません。彼らは2本の新しい綱を持って彼を縛って岩から引き上げた。サムソンがレヒに来たとき、ペリシテ人は声を上げて彼に近づいた。その時主の霊が激しく彼に臨んだので、彼の腕にかかっていた綱は火に焼けた雨のようになって、その縄目が手から溶けて落ちた。彼はロバの新しい顎骨一つを見つけたので、手を伸べて取り、それを持って1000人を撃ち殺した。
この詩詩記15章9節から20節の物語、詩詩の一人である、当時のイスラエルの裁き司の一人であるサムソンについての物語、あるエピソードが記されています。当時イスラエル人を脅かし、その支配しようとしていたペリシテ人、彼らが何とかこのサムソンを捕らえて亡き者にしようとする。そしてこのユダの人々、サムソンの仲間を脅してサムソンを捕まえて自分たちの元に引き連れてくるようにと脅かし命じたのでございます。その時にサムソンが実際にこの仲間に引き出され、そして仲間に縛り上げられてペリシテ人のもとにこの連れて来られるような、その状況の中で、しかし事態がこの一変する物語がこの14節15節のところに出てくるのです。サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた雨糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。サムソンは生新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。サムソンは本当に気の弱い仲間のこのユダの人々、イスラエルの人々に説得されて、あなたを連れて行かなければ私が苦しめられる、皆殺しになるんだと、あなた一人がいるおかげでイスラエルの者たち、ユダの者たちは災いを受けるのだと。そこで彼はこのペリシテ人の前に引き出されていくということになりました。彼の腕にはその縄がかけられており、自由が奪われている状況だった。しかし敵であるペリシテ人を前にしたときに、その神の霊が激しく彼の上に下り、彼はとてつもなく大きな力を発揮して、このサムソンを殺してしまおう、そのイスラエルのまとめ役であり、 裁き深さとしてイスラエルを何とかまとめているその一人の裁き深さを殺してしまおうとしたペリシテ人の悪巧みに立ち向かったのでした。サムソン、確かに私は教会学校などでこう力持ちだというふうにこう表現をしますし、当然絵本に描かれるときには筋肉隆々の人物として描かれることが多いのですが、しかし聖書の各書を読んでいくと、そのサムソンがに力があったというときに、彼がボディービルダーのような筋骨隆々の人物であったことか、あるいはどれほど戦いに優れていたかと、そのような描写はほとんど出てこないことに気がつきます。特にこの箇所でサムソンの力、彼がもたらした敵であるペリシテ人に対する大勝利、その中身というものを見ていきたいと思いますが、3つのことを確認したいと思っています。1つ、それはサムソンがその敵であるペリシテ人の前に引き出され、いわば捕虜のようにして囚人のようにして差し出された時、予期せぬことが起こったって。ペリシテ人たちはこれ千載一遇のチャンスだと、自分たちを苦しめてきたサムソンを一気に殺してしまうことができると、声を上げて全員でサムソンに襲いかかる。すると主の霊が激しく彼の上に下ったと聖書は語っているのです。そう、彼の力の出所としての主の霊、神の霊、神の御霊がこのサムソンの上に下ったということ。彼が自分のうちに秘めていたその腕力をとか、彼の怪力を発揮したというのではなくて、ここでは主の霊が、神の霊がサムソンの上に激しく下ったのだ。このことが一つの決定的な力の出所であったということ。そして彼がこの襲いかかった千人のペリシテ人に対して戦いを挑み大勝利を得るわけですが、彼が武器として用いたものは何であったかというと、そこには何も大きな剣はありませんでした。屈強な槍もありませんでした。昨今の日本ではその刀のブームがあって、侍の時代から本当に名刀と呼ばれるような刀、これが若い人たちにも、あるいは女の子たちにも人気があって、各地の博物館などその伝統的な歴史ある、何百年の歴史を誇る名刀を見るために若い女性たちも、あるいは世界中のその刀剣マニアが集まるなんていうことも聞いています。しかしサムソンが使った武器は今どこにも残っていません。彼が用いたものは何であったか、ロバの顎骨であった。ロバの顎骨、それは野に転がっている動物の死骸です。ロバの顎骨が特別価値があったとか、彼がそれを磨き上げていて使いやすい武器にしていたというのではなくて、まだ新しいそのロバの顎骨、その道端に野に転がっている動物の死骸から彼はその顎骨を取り出し、その顎骨を振り回してペリシテ人と戦ったという。顎骨に何か価値があったか、何の価値もない。国宝だとか、あるいはオークションで何千万何億なんていう価値がつくわけもない。単に野原に転がるこの骨でしかなかったものだ。しかしそれが敵を打ち破る武器として用いられたこと、サムソンの戦い方、そこに非常に大きな価値があると思います。そして三つ目に、なんとそれらを通してその千人を撃ち殺した、その敵の大軍をたった一人で顎骨を武器として戦って大勝利を得た。そこには普通の足し算掛け算引き算割り算では答えの出ないような凄まじく大きな成果が出たということ。サムソンの戦いにおいて、私の普通の計算では方程式では出ない大きな成果が生み出されたこと、この物語を通して私を学びたいのです。皆さん、私は自分の能力や自分の知恵、自分の資格や また自分がどれだけお金があるか、どんなコネを持っているか、自分の持ち物所有といったものを私は常に気にかかります。それがなければ戦えない。この21世紀の激しい競争の社会でも生き抜けない。私はそんな風に思います。しかし大切なことは主の霊に満たされること。クリスチャンである私が主の御霊に満たされて、そこを力の拠り所としようではありませんか。人は価値がないという、しかしサムソンにとってのロバの顎骨のように、人は価値がないというものでも神は用いられる。それはダビデがゴリアテと戦う時に選んだ5つの石のように、人には何の価値もない。しかしサムソンにはロバの顎骨で十分だった。神が用意された武器や神が与えられる戦いの仕方が必ずあります。それを受け入れましょう。そしてとてつもなく大きな成果を期待しようではありませんか。なんとかやっとこさ勝つっていうだけではなく、神による大勝利を信じたいと思います。一言お祈りをします。神様、画面の前のお一人お手が祝福され、今日の戦いのためにも主の霊に満たされますように。そして神が与えられる武器を大切にして、想像をはるかに超える、私の予想をはるかに超える素晴らしい成果が、大勝利が与えられますように。主キリストの御名によって祝福を信じてお祈りいたします。アーメン。皆様の目に祝福をお祈りします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。